ベットのりひとと申します。私、旅行業に従事しておりまして、で、珍しいんですけども、ボリビアのハイシーズンの時に、働いております。ボリビアで。ボリビアがハイシーズンの1月から3月まで基本的にいましたね。
緊急事態宣言が出た、その時はではまだボリビアにいらっしゃった。
いや、もう仕事を終えて、隣のチリにいました。実はですね、チリで、やっぱり飛行機が全部ストップしてしまったんですね。で、まあ、旅行が好きなので、チリからモアイがいるイースター島に行く予定だったんですけども、その前日に飛行機がキャンセルになったのを聞いて、もうそこのチリで、もう本当に動けない状況になってしまいましたね。そうですね。本当にチリで、本当に思いもよらず、1ヶ月半以上、チリにいたことになりますね。っていうのも、飛行機は動き始めたんですけども、私、友達のうちにお世話になっていたんですね、チリの。その友達のうちから、空港に行けないんですよ。泊まっていて。なので、そこですごい日本の大使館ですね、にこうやり取りして、どういう状況だみたいなそういう話をして、まあなんとかバスが動き始めたので、バスで乗って、で、飛行機で日本に着く形になりましたね。そうですね、その帰路もちょっと大変だったんですね。で、まずチリのサンティアゴから、ニューヨークに飛びました。で、やっぱ飛行機があまりないので、いろいろ探してて、まあ一番いい便でも、ニューヨークに確か16時間後に飛ぶ飛行機かな。なので、空港にずっと缶詰ですよね。で、さらにニューヨークからロサンゼルスに飛びました。で、ロサンゼルスでもやっぱ空港内で10時間待ちですね。それでようやくロサンゼルスから成田に帰ることができたんですね。で、そこで成田でやっぱ PCR ですよね。で、検査したらやっぱりというか、しっかりコロナにかかってましたね。やっぱりかかったとこがやっぱりわからないので、まあ多分チリか、まあアメリカに長くいたので経由で、やっぱアメリカだったのかなって個人的には思ってます。待つ時間が長かったのはそうですね。便があまりなかったっていうのと、チリは、その友達のうちから空港まで行く足がないって形ですね。やっぱりあんまり動くのがよろしくないって形だったんで、まあ、チリはもっと日本よりも外出の制限っていうのが厳しかったですね。
まあ、それでなんとか日本成田に戻ってこられて、そこでどんなことが別途さんの身に起きたんでしょうか。
そうですね。まず PCR を成田でして、なんて言うんでしょう。まずは待合室というか、まあ軽い段ボールでできたベッドみたいなんですね。そこが成田空港にあるので、そこでちょっと休憩してから、みんなバスで、どっかのホテル、ちょっと思い出せないんですけども、ホテルに向かいました。で、そこで一泊するようになってるんですけども、そこでやっぱり突然電話がかかってきて、あなた陽性でしたって言われたんですね。もちろんびっくりして家族とかに連絡したんですけども。で、その翌日ですね、この本当に防護服を着た方たち2名ぐらいが来て、私をそうピックアップして、他のホテルに連れてって隔離という形ですね、いうのになりました。もう症状は無症状だったんですよ。なので、まあ飛行機に乗れたっていう形ですよね、本当に。で、その後にホテルに移動して、ようやく2日後ぐらいに熱が出始めたんですけれども、ただ、その最高で37.5度だったんですよね。なので、もうほぼ無症状に近い形でしたね。それが、初めが、やはり無症状だったので、そこからカウントしている形なので、本当に多分、 28日ぐらいかな。確か、ずっと隔離状態でしたね。それがですね、結構慣れたもんで、まあね、辛いっていう方はおっしゃると思うんですけども、私個人的には症状もすごい軽いですし、28日間っていうのは、そんなに辛くはない、状況でしたね。ただね、本当に外に出れないっていうのもありましたし、ただ、すごく個人的に辛かったのは、隔離なので、まあ自分の部屋から出れないんですね。で、やっぱり隣の部屋の音とか聞こえてくるんですよ。で、初め私が一人だったんですけども、隣に、親子で入ってきた方がいらっしゃったんですよね。声で聞こえました。で、子供がおそらくすごい小さかったんですよ。で、後から入ってきて、まあ、先に出たんですよね。ただ、個人的にはそういうのはちょっと、なんて言うんだろう、辛かったなってなりますね。あ、先に出ちゃうんだ、みたいなのはありましたし、ちょっと子供がかわいそうだったなっていうのは、ちょっとはありましたね。
そうですね。コミュニケーションが直接いろんな方と取れない中で、はい、スマートフォンの使用は可能だったんですよね。
ホテルは Wi-Fi 環境がありましたし、あと、なんて言うんでしょう。VOD って言うんですか？映画とかも見放題だったので、まあ映画個人的に見ないんですけども、まあそういうのもありましたし、まあ Wi-Fi があればね、LINE とか WhatsApp とかでいろんな人とコミュニケーションが取れたし、なんでしょう。まあ、ボリビアの友達とかもすごい心配してくれたし、で、逆に情報とかも、こういうことあったから気をつけた方がいいよとかいうのを、情報を与えたりしました。っていうのも、私は無症状だったんですけども、唯一、嗅覚がなくなってしまったんですよ。だから、カレーとか出たんですけども、カレーをこんなに近づけても、すごい近づけても、匂わなかったぐらいだったんで、なので、それぐらいかな、そういう、情報は与えたりしてましたね。
お食事サンドサンドホテルの食事ですよね。
そうですね。僕正直痩せ型なんですけども、すごく大食いなんですよ。なのですごい足りない時とか正直ありました。
医療としてはその毎日報告連絡みたいなものっていうのは医療者と会ったりしたんですか？
はい、そうですね。一応ホテルに電話があるので、それで確か毎日検温と、あと、なんていうんですか、こう酸素を測るやつありますよね。それを測って報告していましたね。朝と夕方2回かな、ちょっと忘れてしまったんですけども、その報告をして、あとは毎日 PCR、鼻からですね、当時は、していましたね。それも決まった時間に確か来てた気がします。
ご自身ね、辛くあまりなかったっていうことでの28日間だったと思うんですけど、一番最初の頃はね、不安もあったかとは思うんです。で、ご家族にもお知らせされたっていうことでしたけど、周りの方も相当驚かれたんじゃないですか？
そうですね。周りの人が逆に驚いてましたね。もう私はもう無症状だし、当時熱も本当にマックスで 37.5 なんで、まあ、正直死ぬなんて全く思わなかったですね。ただやっぱコロナって蔓延してる時だし、恐れられてたので、本当に家族と友達が本当にわたわたしてた形ですね。ただ個人的には何もなかったかなっていうのは思ってます。確か電話で言われた時に、こういう発表がありますけども、いいですかって言われたんですが、名前は出ないですって言われたんで、まあ、そうですね。それだったら別に構わないので、で、成田で確か、やっぱ1だったかな、確か、僕1人だったのかな。ちょっと忘れちゃったんですけども、そういうのがあって、ちょっとそのニュースでそれが出たんですね。で、僕もニュース見てたんで、ちょっと、申し訳ないなって気持ちにすごくなりました。
ご自身の発表をニュースで知るということなんですね。それもお一人っていうことで本当に分かっちゃったっていう。
そうですね。あ、これ僕の位置だなと思ってちょっと心苦しかったですね。申し訳ない気持ちが多かったです。
その申し訳ないっていうのはどういう感じの申し訳ないんですか？
まあそうですね。まあどうなんですかね。アメリカとかでかかっちゃったので、正直何とも言えないとは思うんですけども、 ただ申し訳ないって気持ちはやっぱりそれでも飛行機に乗ってしまったり、あとは部屋に行ったですよね、ホテルの。なのでちょっとそこで清掃する方とかいるじゃないですか。なのでそうです、そういう方に申し訳ないと思ってちょっと手紙とかいっぱい使ってました。本当にごめんなさいって今じゃ笑い話ですけども、やっぱ当時はそういうふうに思っていて、そういう気持ちがありましたね、やっぱ、うん、そうですね、なんかそういうのが思っちゃいました、
はい、
はい。清掃する方ももちろんね、リスクがあるだろうし、家族もいるかもしれないので、なんかそういう気持ちになっちゃいました、
はい、
はい。そうですね、正直教訓というのは正直な話見当たらないです。いい経験をしたっていうのはありますけれども、それが教訓になってるかっていうと自分でも疑問です。で、失われたコロナ禍ですよね。で、さらに私って旅行業なんですね。旅行業ってやっぱりコロナ禍を経ても今でもインパクトを残してしまっているんですよ。もちろん海外に行く方って少なくなっていますし、やっぱり日本人ってちょっと怖がりなんですよね。なので未だに感染症とか心配してる方とか正直いるんですよね、今でも。なので、なんかその失われたのをなんか返してほしいなっていうのはありますね。まあもちろんね、コロナだけではなくて、もちろん日本円が弱いっていうのもあるし、まあ、全てにおいて高くなってしまった、ガソリンも高くなってしまったっていうのもあるし、旅行費に回せないっていうのはもちろんあるとは思うんですけども、でもそれでもね、パスポート保持率とかもいずれにせよまだ低いですし、そうなるとね、もちろん海外に行く人っていないと思うので、まあまだインパクトが少なからずあるのかなって個人的には思っています。ちょっと僕からは特には何もないんですけども、まあコロナを得て、これから、本当に僕は本当に何も得ることがなく失われてしまったと思っています。まあ、もちろん得た方ってたくさんいらっしゃると思うんですけども、なので、この失われた期間を取り戻すために楽しみたいとは個人的に思ってます。やっぱり旅行業なだけがあって、旅行がすごい好きなんですね。で、コロナ禍で行けなかったので、今、これから旅行して楽しむっていうのは私のモットーでもあります。